この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスター徳松武史です。
はい、
はい、ということでこの番組はですね、高校の同級生の私徳松と杉がですね、高校時代のようにまた漫画の貸し借りをしようということでね。
もうそうっす、
はい、しかもその貸してくれる漫画はすべて今杉が経営する大和接骨院の本棚からお借りするという、そういった番組になっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今夜も始まりました。
今夜も始まりましたね。まあ本当になんて言うんでしょうね、カラオケに行こうっていうね、はい、漫画の回ぐらいからもうずっとカラオケボックスで
招き猫さんにお世話になってますね、
はい、もうほぼ指定部屋みたいな、ね、はい、角部屋をいつも案内してもらってますが、はい、まあやっぱりね、もう僕にとってはもうこのポッドキャストもずっと言ってますけど、ありがたいやっぱり存在で、でまあ、なんであの時放送局っていうね、
はいはい、
まあ、いろんな、まあ、その幼馴染とか、まあ、いろんな先輩とか、まあ、いろんな縁のある方とね、いろいろこう番組やらせてもらってるんですけれど、
今なお続いてますからね、
はい、いやけどね、やっぱりそれはやっぱり番組ごとに色があって、やっぱり僕はそこからいろんなことを学んでるんですよね。
お、
僕に何か足りないものを全てこういろんなパーソナリティの方から学んで吸収してるんですけど、やはりね、まあ、前回のバウンサーもそうでしたけれど、僕はねやっぱり杉から今何を学ぼうとしてるかっつったら、
はいはい、
やはりねこれは強さなん
です強さ
今僕に足りないものっていうか、もう生まれてからずっと足りなかった、
とりあえずグラップラーバキもう一回一巻からじゃあ貸そうか
いやいや強さっていう部分で、うん、やっぱ僕は学んでんだなって思った時に、やっぱり今回紹介するこの漫画はもうね、男が憧れる強さが全て詰まって
詰まってますね。
はい、そんな作品だなと思ってるんですが、ちょっと今回紹介する漫画のタイトルお願いします。
接骨院の本棚第47冊目、原案板垣圭佑先生、
はい、
原作井原斎先生、うん、作画宇津井英二先生で、うん、バキガイデン、レツカイオは異世界転生しても一向に構わん。
ああ。そこに強さが詰まってるんですね。
そうそうそうそう。
異世界転生。
もうなんか、スピンオフの異世界転生もの紹介するのは2回目ですよね、ヤムチャに続いてね。
ああ、そうですね。まさかね、まあ、ヤムチャが転生するとも思ってなかったですが、
ヤムチャが転生するんじゃなくて、ヤムチャに転生した。
転生したらヤムチャだった。転生したらヤムチャだったとも思わなかったし、この方が転生するとも思わ
なかった。まさかファンタジーな世界に行っちゃうとはね。
だから人類で初めてですよね、その転生することに対して一向に構わない。
そうですね、
人類初の、
人類初の、
もう人類なのかよくわからないですけれど、
はい、
まあそのレッツカイオさんの異世界転生ものの作品でございますが、はい、
まあ、まずね、あのリスナーの皆さん、まあ、僕たちにとって、
はい、
まあ、レッツカイオって言ったら、もう本当親愛なる隣人なんですよ。もうい
やもう、
ね、
ああレッツさんぐらいの、
レッツさんみたいな。もうバキも一応言ってたよね、レッチャーって見て。
同じ学校の一校への先輩ぐらいの。
そうそう、もう1キロの加藤水をこう手でぐるぐる回してくれるぐらいの中なんですよ。
なるほどね。まあおなじみみたいな感じで1リットルの加藤水とか言うのやめてください。なんか、はい、ありましたね。
ありましたね。ね、まあ。まあ、レッツさんの、じゃあ、あの、説明から、
レッツさんの、
説明をね、していかなあかんんですよね。
説明をね。はい。
まあ、レッツカイオ、
うん、
はい。本名、レッツ英州。
はあ。
修行時代の名前は、なんか、レッツシャオロンと呼ばれたらしいですね。
あ、そうなんですね。
まあ、名前からわかるように、まあ、中国出身なんですよね。うん、
はい、はい、はい。
で、中国の香港ですね。香港出身。
あ、そうなんですね。
あの、トモプーがね、前、あの、バキで例えると、はい、ジョジョのアブドゥルは、レッツカイオだって言ったっていうセリフがあるんですけど、はい、まあ、色がちょっと浅黒いんですよ。
はいはいはい、はい。
うん、下ロ言ってんのかな下ロ多分週1ぐらいで言ってますね。
ああ、まあ、そうですね。
浅黒く。で、まあ、連発にしてて、
はいはい、はい。
ちょっと三つ編みなんですよね。で、中国武術界における、高位の称号である、海王、
うん、
海の王って書くんですけど、
なるほど。
この海王っていう、 称号を持ってるんですよね、はい、これはもう中国憲法家ならもう誰しもがこう憧れるというかね、すごい修行積んで、はいはいはい、中国武術賞から認定を受けないともらえない海王の資格を持ってる男
です、うん、将棋で言ったら竜王みたいな感じなんですね。
いい例えですね、多分そこ、はいはい、から取ってるのかな、分かんないけ ど、
そう、
はい、でまあ馬紀のね、うん、初登場は、はい、最大トーナメント編に出てくるんですよね、うん、まあ、最大トーナメント編っていうのは、はい、馬紀の中で行われたすごいでっかいトーナメントで、うん、まあ、本当世界中から、うん、いろんな格闘家が集まって、まあね、まあ、いろんなジャンルの
相撲だったり、そう、そのまあボクシングだったり、いろいろね、柔道家が出たり、そうだり、
そう、暴走族が出たり、
暴走族もうとにかく強いやつ集まれ、
集まれ、そうそう、
の中の
一人、
あ、
そう、
まあ、あくまでも、その中の一人だったんですね。
だけど、まあ、はい、やっぱすごい人気出たんですよね、はい、やっぱり、はい。多分作者の板垣先生もすごい気に入ったんだと思うんですけど。
まあ、バキのサブキャラ人気で言えば、まあ、花山薫か、レッ
ツカイオカ、レッツカイオカぐらいですよね、
本当に。男の人気を誇ってますね。はいはい、
まあ、その、そうですね、まずじゃあ、どっから説明したらいいんだろうね、これ。
ああ、もうやっぱ近すぎて。
まあまあまあそう、まあまあ、
レッツさんが近すぎて、もうどっから。
そうそう、まあ、最大トーナメントで、1回戦当たった相手がですね、あのロシア出身のサンボのチャンピオンの、セルゲイ・タクタロフってやつだったんですけど、でこの人もなかなかすごい強くて、ロシアの雪山で、あのめちゃくちゃ重たいこの滑車を、すっぱだかで引くっていう荒行をしてたんですよね。
あれ一回戦でしたっけ？
そうそうそう。ハラショ
セルゲー、
ハラショー。ショー
ね、そうそう。
で、これを引けたらお前に勝てる人類はいないって言って。
だ
い
たい、だいたいもう僕らね、高校時代も掛け声はセルゲー、ハラショーでしたよ、ね。
そうそうそう。
はい、
で、
はい、
そんな結構強い。まあ、サンボってのはまあロシア柔道みたいなもんなんですよね。あ、
はい、はい。
ジャケット着てやるレスリングみたいな感じなんですけど、まあその達人が、
はいはいはい、
まあ、まあ話、もう子供扱いされちゃうんですよ。
ああ、はい、なるほどね。
天蓮華っていうですね、はい、俺この間あの、バウンサー界でもちょっと軽く説明したんですけど、
ね、
はい、相手の首の上で座禅を組んで、一回転くるっと回って、首をぶち折るって技なんですけど、
はいはいはい、
でもまあ、天蓮華の首の折れ方はポップだから大丈夫なんですね、特徴的に。
大丈夫。で、今回も天蓮華してましたけれど。
ああ、してましたね。
はい、あの
異世界でも天蓮華
してました。異世界でも天蓮華してましたけど、ポップでした。
ポップでした。はい、大丈夫。セーフ。
大丈夫。
アウトの首の折り方は
怖かった。
怖かった。ああ、そうじゃダメだね。
はい。
そう、そんで、まあ、セルゲイを1回戦倒します。
なるほど。
で、2回戦の相手がですね。
うん。そうですね。
あの、あれですよ、
そこまでは、なんか、一参加者って感じでした。
まだ、
まだ。
うん。で、2回戦が、はい、東洋の巨人、マウントと戦うんですよね。
あ、そうでしたっけ？
そうそうそう。忘れとんな、この人。
あ
の、花田を、もう、くしゃくしゃにして、元部さん家にポンって放り込んだ、
はいはいはい。
で、巨人って言わしめた、マウント鳥羽が出てきたんですよ。
はい。
で鳥羽さんはもともとリザーバーだったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね、負傷欠場があって、
うん、
はい。
あ、急遽というか、
そうそうそうそう。
欠場で、レッツカイオと戦うことになった。
はい。
おおお
あの、ヤシャザルが乱入したせいで、ラベルト・ゲランと加藤清直の両選手とも戦闘不能になっちゃったんで。
全部覚えてるやん。
いや、覚えてますよ。だからそこがなくなっちゃったもんで、リザーバーの鳥羽さんが。
ああ、そうなんですね。はい。はい、じゃあ2回戦は鳥羽さんと。
そう。鳥羽さんも、
まずいつ転生するんですか？
何？
いつ転生するんですか？
まだまだまだまだまだ
まだ
まだまだまだ。
そうですか。ごめんなさい。
もうちょっと待って。
ちょっと焦っちゃって
。焦りすぎ、
焦りすぎですね。まず、
レッツさんの、その魅力をふんだんに語らないと。
2回戦。
2回戦
。
マウントとは戦うんですけど、で、マウントとはが、こう、なんか、生首のね、こう、羽織を、上着をかぶってくるんですよ。入場してくるんですよ。
で、それを、
生首の生首が、なんか、刺繍がプリントされた、なんか、ガウンを着て入場してくるんですよ。で、それを見た、
ね、
そう、それを見た、猪狩が
、
あれは、修行時代の渡米してた時の鳥羽さんだって、これは面白いものが見れるなっていうセリフ
です。なんかそのギラギラしてた
頃
の鳥羽さんが帰ってきたみたいなね。
そうそうそう、は
い、
で、まあその猪狩の言葉通りめっちゃラフファイトするんですよね。いきなりこの生首のハッピをこう列に被せて、
被せて
めちゃくちゃ猛攻するんですけ ど、
なるほど、ね、
暗闇の中で全部ディフェンスするんですよ。見えてないのに。
なるほど。
なんか中国憲法にありがちな
長
兄っていうんですかね。音だけでこう、
なるほどね、
はい、反応して
気配とか
全部防いちゃって、で これ無理だと思って、鳥羽さんが、うん、鳥羽スペシャル出すんですよね、あの、
はいはい、
あ
の、なんかあの、どうなってるか分かんないけど、一緒に抱えて、
爆中して、
ラックス
ラックスバカなんてやるやつね。はいはい、そしたら、空中で足引っ掛けられちゃって、鳥羽さん膝悪いじゃないですか、その膝に両、二人の体重がバシャーってかかっちゃって、
その悪い方の膝で着地するような形になっちゃった、
コントロールされちゃって、うん、で膝がブシューって血出ちゃって、
出ちゃって、
私の負けだ
って思って、なんだよ、生首のガウンの下りなんだったんだよ、ああなるほどね、だからまあその要するに圧勝ですよね。
そうなんですよ。1回戦2回戦圧勝ですよ。しかも鳥羽さんって言ったらね、うん、バキも結構手こずった。
いやそうですよ、
ね、うん、強敵ですよ。
そう
です、ね、花田を一緒にしてくしゃくしゃにして、
その
ね、フラグ立って、まあ、フラグ立ってねえのにってね、徳ちゃん言ってたもんね、バキ界で。
だってもうその花田っていうね、うん、その鳥羽さんがくしゃくしゃにした花田っていう選手は、うん、もうなんなら、うん、もう本当にライバル位置ですよ。もう僕
ライバルフラグは立ってましたもんね。
立ってました。もう明日のジョーだったら力士ぐらいの立ち位置ぐらいなのかなと思ったら、
いきなり
前日に
自転車ごとくしゃくしゃされたね。
ジャイアントババに
マウント飛ばなよ。
急に負けたんで、まあなんて言うんでしょうね、
結構衝撃でしたよね、あれ
もね。まあ笑わさせてもらいましたけれど。
, 笑うところかよ。そうね、
だからそれぐらい強い鳥羽がもう、
そうそう、
一撃ですわ。
で3回戦、はい、
あ、ね、3回戦、
3回戦これ僕たち高校の時リアタイでめちゃくちゃ興奮した一戦だったんですよ。
連載でもう見てましたから、
はい、相手がですね、
うん、
オロチカツミ、
あ、
あのまあバキ界でオロチドッポっていうね、
はい、
もうあの空手界の、
まあまあまあ、
もう巨人がいるんですけど、
オロチドッポぐらいまで行くともうみんなもね、
知ってたに知ってるかな、
知ってるかな、うん、
はい、オロチドッポのまあ義理の息子なんですよね。
はいはいはい、
もう才能の塊で、小さい頃サーカスで育って、もう小さい頃から空中ブランコとかの花形だったり、なんか象と綱引きとか、
はいはい、
筋力、運動神経、
なるほどね、
もうすんだに持ってる才能のやつが、
はい、
幼少期にドッポに引き取られて、もう空手家として育てられたんですよね。空手界のリーサルウェポンの意味を取ってるんですよ。
ほんでやっぱりそこら辺の煽り方もね、
もう最初からねすごかったですもんね。
最初からすごかったし、
だってその乱入したヤシダダルを一周したのが、
うん、あ、そうですね、
オロチカツミなんですよ。
オロチカツミだったし、
そうそう、
でその1回戦2回戦も、はい、そのオロチカツミもかなり圧勝
というか、ね、そうそう、ローランドイサスっていう、あの、うん、昔その
全部覚えてるやん、もう
昔そのドッポと若い頃イギリスで戦ったレスリングの達人の弟子なんですよね、
う
ん、ジョイントフェチって言って、
あ
の、
はいはい、
繋がってるものが許されない
っていう、
ちょっと変態なんですよ、性癖を持ってて、はいはいはい、全部バレにしちゃったり、
なんか知恵の輪とか見るとね、
そう、いやいや、カップルが手繋いでるとそこわざわざあの入ってこ
って繋がってる、
ね、繋がってるとも許せないから
嫌なやつだね。いや、すみません、いつ転生するんですか。
あ、じゃあ大丈夫。もうちゃんと転生するから。
ちゃんと転生、
ちゃんと転生するから、ね、うん、大丈夫、はい。で、そう、ジョイントフェチでね、ライオンにあの人類初のサブミッションを仕掛ける。
ジョイントフェチでカップルの手繋いでる間を、
そう。
こう、ぶっちぎっちゃう。
ぶっちぎっちゃう。あと、あの、人間に、自分の師匠よりも強くなっちゃったから、相手がいないとよ、うん、いうことでアフリカに行って、
うん、
あの、ライオンにサブミッションをかけに行ったわけですね。
ライオンの関節を外して。
そう。
あ、相当強い、うん、そんな人を、オロチカツミも、もう
ワンサイドゲームでボールにしようと。
そうですよね。
そう。
だから、もうかなりのね、
はい、
もうその、また、そのさっきの力士。
そうそうそう、
今度こそ力士
だ。さらに、オロチカツミは2回戦は花山薫と戦ってますからね。
そうだ、
あの試合もすごかったよね。でも、花山さん、ね、ボコボコにされつつも。
そうそう。僕はだから、花山が勝つと信じてます、は
い。あ、信じてるんだ。花山さん好きだもんね。
はい。
うん、だけど、
接戦の末、あれは接戦でしたけどね。
そうですね。うん、まあ、あの、マハズキっていうね、マハパンチを、音速拳ですよ。聖夜ですよ、聖夜。
いや、もうそれは花山さん破ったらもう優勝しかないでしょ。
そう。
あ、
まあでも、あの、悪劇食らって足からめちゃくちゃ、うん、足の筋肉ズタズタになってたり、
うん、
めちゃくちゃ肋骨折られたりしてたけどね、
ど
歯もぶちぶち。
そうね、まあ、満身創痍ではあったんですが、うん、まあとにかく、うん、まあ、注目のカードではありましたよね。
そう。で、さらにね、あの、控え室で、ちょっと一悶着あったんですよ。
ああ、
いきなり、そう、最初、初登場時の列かよって結構尖ってて。
めちゃめちゃ尖ってましたね。
そう、あのね、あの、かつみがウォーミングアップしてたらいきなり来て、
うん、
貴様、つって、うん、空手を終わらせたと言ってるそうだな。
うん、
我々中国拳法家を差し置いてて、
うん、
取り消せって言うんですよ。
ああ、そうそうそうそう、はい。もうね、自分から喧嘩売りに行っちゃって。
はい。甲賀は水溜まりを気にしかりはしないということわざからが私は違う。
全部覚えてるやん。うん。いや、だから、僕、その時の、その、 なんつうの、強者に絡んでいっていく感じも、はい、もう完全に死亡フラグ立ってたんですよ。
僕の中で。熱海洋が。ああ、熱海洋の方がってことね。
そう、
だってもう、そういうことね。あるパターンだよね、よく。
中国、その4000年の歴史みたいな、うん、その誇り高きみたいな。はいはいはい
は
い、
でね、克実も返すんですよ。僕が水溜り川ではなく、アマゾン川かもしれないとは考えなかったのかね。ブルースリー君って昇圧してるんですよね。
ああ、そう。
そのあそこ好きなんですよ。
だからやっぱり、
まあ、因縁があってね、そうちょっと控え
すね。で、そこの返しもね、克実もやっぱりこう余裕の返し、
そうですよね、
クールな返しですし、はい、これはもう、ね。まあ、なんかもう今聞いてる人はもう逆にフラグ立ってるかもしれないですけれど、
はいはい、
まあ、僕からしたら、もう、オロチ克実のカリスマ性が、あって、まあ、ある種、列会はその時はまだ、
かませなんじゃないかと。
その、吠える、その小物のように見えてた、そういう面もあったかもしれないです。なるほど。今思えば。
そう。で、蓋を開けてみたら、
はい、
克実がもう一気に勝負を決めようと、
うん、
花山さんを葉を打った、
うん、
マハパンチですよね。音速拳放つんですけど、はい、いきなりこう、カエルみたいにお腹をふーって膨らまして、
うん、
プッて見えない何か、空気の玉をね、なんか噴射して、うん、目つぶししちゃうんですよ、
はい。
で、目が見えなくなった瞬間に一気に周りをつめて、宝、う、剣、んうん、ですよね。
はい、
中段突きバーンってくら
っ、
寸形で。
そう、はい。
そしたらもうめちゃくちゃ観客席の方まで吹っ飛んじゃって、はい、勝負ありなんですよ。一周で終わっちゃいましたよね。
僕、あれも信じてなかったですから。
え？
だからその、
うん、まだなんかあんのかなみたいな。
そう、なわけない。
あの、バキがズールに負けた時みたいに。
そう。
まだもう一回あるんじゃないか
と。あるとか、なんか展開あるかなと思います。だって、あんだけ引っ張っといて、一撃っていう。
そんなこと言ったら、モハメド・アライ・ジュニアどうなんだよ。
いや、まあ、すごかったですけどね、それも。で、いつ転生するんですか？もう、モハメド・アライ・ジュニア出てきちゃうと、もう、転生できる予感がしないんですけど。
ちょ、まあ、
ごめんなさい。
焦りすぎ
だ
よ。
一応、僕も、この番組を、やっぱり、こう、パーソナリティとして、導く役目があるので、
なるほど、なるほど。
転生させなきゃいけないんですよ。
そうですね。
ごめんなさい。すいません、焦ってました。
で、
いや、そう。
そう。で、次が、もう、準決勝かな。で、相手は、ハンマーバキなんですよ。
あ、そっか。もうそこで。
そう。
だから準決勝まで行ったんですよ、ね。
そうですね。
はい。だから僕、準決勝、だからあのトーナメントって、
はいはい。
普通、そのまあ、ドラゴンボールの天下一武道会だったら、
はいはいはい。
まあ、こいつとこいつが決勝だなって、まあ、は、変な話、わかるわけですよ。わかる
ね。うん。
ヤムチャは1回戦で負けるなって。
おい
わかるんです
よ。おいおい。
もうどんで、ヤムチャ4回戦枠の。
バキ世界、バキ世界のヤムチャ、ポジションの加藤清奈も1回戦で負けました。
そう、加藤ポジションなので、はい、だからそういう意味で、そのバキっていう漫画だけは、マジでわかんないんですよ。
あ、
誰が勝
ち進むか。当時はね
、うん、今はもう全試合把握してますけれど、
はい、
全選手名も言えますよね。
多分言える
。そうですね、はい。だからまあそういう部分では、まあ準決勝まで、まあ僕としては行くとは思ってなかった
です。ああ、そうなんですね。
そうです。はい。で、まあ、準決勝バキと。
そう、戦う。
はい、
まあこの辺のね、詳細はちょっと、ハンマーバキの、
うん、
あ、じゃあグラップラバキの、30ね、多分6巻とかだと思うんで、うん、ぜひご覧になっていただ きたい。
だから僕、変な話、はい、バキ、本当に、決勝いけるんかなぐらいに思ってます。
まあ実際ズールに負けてましたからね、2回戦。
まあまあまあ、だから、うん、この作者ならやりかねん
と。ん主人公不在のまま。
主人公不在のまま、ずっとトーナメントやるんじゃないかぐらいでしたけれど。
まあね、初めの一歩だともね、一歩も引退しちゃいましたからね。
まあ今セコンドやってますからね。うん、いやだからまあ、そういう形で、準決勝まで行って、主人公と戦い、はい、っていうところですね。
まあまあその辺の結果とか、トーナメントのね、決勝戦の行方とかは、ぜひ本編を、グラップルバキを、
読んでください。
はい、読んでください。マジ熱いトーナメントなんでね。はい、
だからまあ、やっぱりとにかく、そのグラップラバキという漫画の中で、かなりの存在感を。
そうそう、その3試合でね。
うん。放った。熱海を。
熱海を。でね、この、ね、グラップラバキからタイトルがバキに変更して、最強死刑囚っていうね。そう、最強死刑囚。
2作目の紹介も始まったんですか。
するする。
ああ、そうですか。
もうちょっとまだ転生。ちょっとまだ、もうちょっと
だけ。ああ、うん、なんかもう、漫画を、なんか2冊紹介しちゃいましたけれど、大丈夫ですか。
2作品ね。
うん、あ、わかりました。バキっていうタイトルになるんですよ、ね。
そう。
そう。
はい。で、これはね、
死刑囚、ね。
死刑囚。最強死刑囚ですよ。
はい。
あの敗北を知りたいがために、うん、自らこう死刑囚になってるちょっと変態たちがいるんですけど、
はいはいはい、
でそいつらがあの死刑執行全員されるんですけど、
う
ん、
もう負けてみたいんですよね。そうそうそう、もう
強すぎるから
強すぎるから、うん、っていうその死刑囚がシンクロニシティ、うん、そう、もう同時多発的に
脱獄して
日本へ来るっていう話、
東京に来るわけですね、
はいはい、敗北を知りに、ね。
敗北を知りに。で、まあまあ、何のかんのやって、はい、その死刑囚たちともね、
うん、
レッツさん絡みがあったりして、
うん、
ちょっとだいぶ端折ったけど。
レッツさんはだからその死刑囚を受ける、うん、まあその言ったらトーナメントの選抜チームみたいなもんですよね。
そうそうそう。そうそう、最強の死刑囚5人対、うん、バキ、うん、レッツカイオ、うん、オロチドッポ、うん、渋川豪樹、花山香織の5人が迎え撃つんですよ。
僕の好きなズールは入ってない。
ズール多分、あの、ブラジルに帰ったっすね。
あ、ブラジルに帰った。
う
ん、喋んない
し、ね、喋らないし、目が白いしね。
あ、ほんで、だから、まあ、その時点で選抜メンバーに選ばれてる時点で。
でも、もうメインキャラですよ。
もう、バッキーのにおいては、もう外せない。まあ、
そう、聖夜で言ったら、CU とかね、京華とか。いや、そういうポジションでしょ。
とんでもない5人だね。
筋肉マンで言ったらね。そう、テリーマンとかロビンマ
ス。筋肉マンで言ったらいいけど、やっぱり、セイントセイヤで例えると、もう、ビジュアルの差がありすぎる。すごいですね。
確かに。
ああ、なるほど。で、まあ、死刑囚とも、そう。いろいろやりとりがあるわけですよ。
まあ、戦ってね。
あ、なんかちょっと転生の予感がしてきた。
してきた。はい。だけどね、まあ、あんまり列がメインで戦うっていう感じの勝負があんまりなくて。
あ、そうですね、そう言われれば。そうそう。
で、死刑囚のね、ドリアンってやつがいるんですけど、うん、実はこいつもね、列と同門だったりするんですよね。
ああ、
そうですね。白輪寺出身で。
確かに。
そう。
なんか、海洋の
名。先輩だったんですよ。そう、ドリアン海洋っていう。はい、
そうそうそう。
こいつも海洋の名前
だったんですね。海洋の名を持ってたんですよね。はい、ありましたよね。
そうそう。で、はい、最強死刑囚編の最後ら辺に、
うん、
柳流行ってやつがいるんですけど、
うん、
そいつがね、あの、戦いラーメンマンのガンダムと一緒の技使ってくるんですよ。
うん、
毒手を使ってくるんですよね。はいはいはい、で、その毒手で、バキは毒に侵されちゃうんですよね。
はいはいはい、
で、もう結構やばい状態になっちゃって、うん、あの、ドクターしのぎ、クレハも、
その死刑囚の手の甲にもやっぱり毒って書いてある、ね。
毒って書いてあったかな。
すごいですね。
そうよね。
せっかく不意打ちのために毒手にしたのに、ね、手の甲に毒って
書いてある。我々やんってね。うん、
ああ、なるほどね。はい、それ毒に侵されちゃうんですよね。主人公バキが。
で、あのもう。バッキ世界のスーパードクター K である、しのぎクレハも、もうサジを投げちゃってる状態なんですよ。
なるほど、もうこれはもう助からないと。
そ
う。
そしたらいきなりヘリコプターで、ルツカヨが来るんですよ、バッキんちに。
ああ、はい、はい。
そしたら、バッキをね、こう、パンチ気絶させて、
はいはい、はい。
もう、一気に中国に拉致っちゃうんですよね。気づいたらもう中国なんですよ。
なるほど。うん、だから中国編に行くわけですね。
そう
っ
す。大々大祭が始まるんですよ。
けど、その前に一個絶対、はい、あの、転生する前に喋っとかないといけないエピソードがあるじゃないですか。その死刑囚との、まあ、友情とか。
ああ、ドイルとの、
はい、は, いはい。
ああ、あれ、喋っときたい？
それはやっぱ、後の転生にもつながりますから。
ああ、そっかそっか。
はい、はい。
ドイルっていうですね、イギリス出身の死刑囚がいて、はい、
うん、
で、ね、
そいつも敗北を知りたい、
ね。敗北知りたいんですよね。はい、で、まあ、結構武器を使ってくるんですよ、卑怯な。
はい。
なんか腕にこう、ね、スプリングパンチ、うん、バネみたいなパンチとか、胸に爆薬とか、いろいろ仕込んでくるんですけど、レッツカイオと対決した時に、レッツカイオもね、武器を解禁して、
はいはい、
ね、
武器の使い手でもありますからね。
そうそうそう。投げ手裏剣とか、投げ手裏剣で目潰してますからね、どうい うの、
はいはい、
で、まぁ、ボコボコにするんですけど、その後何だったかな。レッツが、気絶したのかな。
うん、
したらそこドイルが守ってくれるんですよね。
そうなんですね。そうそうそう、そのずっと、うん、その襲われないように見守ってくれてたんですよ、ね。そうそう、
だけどドイルも瀕死の重傷を負ってるんで、
うん、
カラスに目つつかれてるっていう、ね。
はいはいはい。
うん、でそれをで気づいたレツカヨが
何の話か分かんないけどもそうなんです。
そう
もう聞いてる方はよう分かんないかもしれないけど、そういう漫画なんです。はい。
そうね、瀕死のドイルを担いで。川をね、
病院に取り、そう、急ぎたかった。
病院、そう、死刑囚だから行けないから、
はい、
あれですよ、新進海外、オロチドッポのとこの、そうそう、救急室に連れてくんですよね。
連れてこうと思って、
そうそう。
で、けど最短距離を探すわけですよ。
そうそうそう。
とにかく早く届けないと、命が危ない。
危ない、
ね。さっきまでカラスに、もう、
ね、疲れてる。ずつかれてる。もう、死んでるよね、あれ。死んでる。
もう死んでるみたいなもん。
で、川があるんですよ。
川があって。
うんうん、川があって、
当然川があるってことは橋があるんですよね。
橋がねちょうどなかったんです。橋遠かったんだよね橋が。
あ、じゃあもう、うん、あっちの橋まで行っちゃうと
時間もう死んじゃうからドイルが。
じゃあもう諦めるしかないですね。
いや二人までなら いけるって言って。
え、どういうことですか。
二人までならいけるらしいです。
二人までならいける。
あの、
え、川を、
あの、水、足、うん、ね、あの、よくあるじゃないですか、忍者が。うん、右足を出して、うん、右足が沈む前に、左足を出す。うん、
それ、小学校、沈む前に小学生が言う理論じゃん、それ。
だけど、それで15メートルなんとか進んで、
15メートル川の上を走っちゃったんですね。
そう。なんとか走れた。
え、もう転生してますよ、ね。
いや、してない。まだ現代です。
転生前に川の上を走ったんですか。
そう。
あ、そうですか。そう。
海洋ですからね。
あ、うん、まあ、理論的には、右の足が沈む前に、左の足をつくっていうのを繰り返しをすれば、うん、
まあ、カバーを渡れる。
走れると。
ね、重力どうなってんだよ、
すごいですね。まあ、僕はなんとなくそのシーンを見たとき、サスケに出てほしいなって思いましたけど。ね、うん。
サスケ出たらぶち切りで優勝だよね。
ミスターサスケになると思うんですが、うん、で、まあ、そういうね、まあ、インパクトのあるキャラクターとなり、
はいはいはい、
で、さっき言ってたみたいに中国に連れていく
んですよね。そう、連れていくんですよね。うん、で、なんで連れてかっていくっていうと、毒に侵されたバキを救うために、
なるほど。
これもちょっともうよくわかんないんだけど、また読書の使い手とね、戦わせるんですよ。
なるほどね。
で、まあその読書をバキに、
瀕死の人間を助けるために、
試合
人とまた戦わせる。
そう、
はあ、新しい治療法ですね。はあ、
治療法ですね。
ああ、なるほど。
そうそう、中国ではですね、大雷大祭っていう戦いがもう開催されて、はいはい、それは海王、海の王なんですけど、ね、まあ、王様の王じゃなくて、はい、皇帝の方の王、
あ、
海王中の海王を決める戦いが始まろうとしてるんですよ。
海王神みたいなもんですね。
まあそう、大海王神かな。海王様の中で、ね、
大海王神様を決める
戦い、大雷大祭が始まるんですよ。
あ、
でそこに、
ちなみにそれは、はい、さっきグラップラーバキ
の後編です。
あ、バキの後編、あれはバキのまんまなん
です。バキのまんまです。
よかった、
はいはい、
3作品目行ったかと思った。もう
3作品目も多分行くかな。そうそう、ほんで
ちょっと転生してくれません。
ちょっと待って、まあ、焦りすぎだよ
杉君。ちょっと転生してくれません。
ちょっと早い、まだもうちょっとまだ
で、まあ、行ったと。
そう。はい、で、その、大雷大祭が始まってて、うん、その、薬効剣の使い手の、名前はちょっと、誰だったかな。
ああ。
うん。
だから、そいつも、その、大海王になる、
そう、まあ、海王の名前を持ってるんですよね。
持っている。
うん。
なるほどね。
まあ、ちょっと反海王じゃない、李海王だったかな。李海王。
うん。けど、ちょっとその、なんていうんですか。
薬効剣って言って、まあ、ちょっと種類の違う読書の使い手なんですよ。
そいつも手の甲に毒って書いてあるんですね。
そう。書いてねえよ。
あ、なるほど。
で、まあ、それで、バキが
毒、でも、うん、そのバキは、はい、もうその状態でもガリガリなんです
ね。ガリガリなんですよ。見る影もない。
もうほぼ死んでる。
死んでる、もう瀕死。で、HP、真っ赤ですよ。
で、もう、その、恋人の小杖も。
もね、無理だよって言ってね。
だって食べてないじゃんっつってね。
そう、海王が、レツ海王が試合させようとしたら、ふざけんなーって言ってね、殴りかかってましたからね。
そう。
愛ですね、愛。
愛ですね。
愛ですね。
まあ、そんな瀕死の状態のバッキを、はい、なぜ戦わせるんだと。
はい、
まあ、それは全部、レツ海王が、こう、仕組んだことなんですけれど。はい、
そう。
で、まあ、対戦が始まるんですよね。
そうですね。で、はい、まあ、当然、いつもの、キレの動きは出せないんで、まあちょっとなんとか本当立っててフラフラの状態なんで、
はい、
敵の攻撃をちょっと食らっちゃうんですよね。
はいはいはい、
毒の攻撃を。
ね、
で、まあちょっとその部分を自分で噛んで、はい、毒を出すんですけど、毒が回っちゃって、
はい、
倒れちゃうんですよね。
あら、もう。で、それはもう毒でね、
はい、
毒で瀕死の人間がさらに毒を食らったら、
猛毒ですよ。
もう死んじゃいますよ。はい。はい、
そしたらなんか、あの、小杖が、脇のそばに来て、
したら
泣くんですよね。
うん、
涙がポチョンと、
だから
そんなにガリガリになってって。
もうちょっと、ふざけてます。
ふざけてるかな。
で、涙が落ちて復活するっていう、この漫画界ではもう王道中の王道ですけど、ちょっといじってますよね。
わ、うん、かんないけど。
最愛の恋人が、その倒れた脇
に向かって、
涙を。そう。流して落としたと。はい。
そしたら、
うん、
バキが復活するんですよ。
おー。そ
してレッツカイオが言うんですよ。
はい。
毒が裏返った。
いや、それが言いたいですよね。
そう、それが言いたかった。ごめんなさい。
それが言いたかった、
ね。これね、ちょっと何回読んでもちょっとよくわかんないんですけど、まあ、 毒に侵されてる人間が、うん、まあ、違う毒を食らったことによって、創殺されるみたいな。
まあなんかその、うん、
よくわかんないけど。
まあ、けどなんかありそうですよね。毒を持って、こう毒を制すじゃないですけれど。
余計聞いちゃいそうだけど。
けどやっぱりなんかあるんですよ。
う
ん、
こう化学反応が起こったんですよね。
で、レッツカーが何つったんですっけ。
毒が裏返った
毒が。ね、これももう人類で初めて毒が裏返った瞬間です ね、 そう
です
ね。
で、復活したバッキーは。
レッツカイオはそれが狙いだったんですもんね。
そうそうそうそう、
毒が裏返ることを。
そう。
はい、
そ
う、 うん、
はい、
あ。ありましたね。
多分抽選であの、チャオズみたいにピッてやって、あの、リーカイオとこう、対戦させようとしたと思う、
ね。やってたんですね。
多分ね。
あ、で、毒が裏返った。
で、元気になったバッキーはもう、
一瞬。もうそれで元気にすぐなったんです、
ね。まあ、元気だったんですね。
その場で。
うん。とりあえず、全細胞があんたを倒せって言っちゃってるとか言ってました
ね。ああ、いいですね。
はい、
ああ。で、もうその相手も、
はい。
瞬殺しちゃう。
瞬殺ですね。
けど、以前、
はい。
もう一個多分、杉が言いたい言葉があると思うので、以前、毒は治ったんです。裏返って、治ったんですけど、以前ガリガリのままなんですよ。
そうなんですよ。エネルギーがね、ちょっと不足してるんですよ。試合が終わった後に、レッツカイオは、なんとバギーのために、はい、
うん、
なんかこれちょっと自分で作ってるか描写はわかんないんですけど、
はい、
めちゃくちゃ豪華なもう中華料理フルセットを、ドーンと用意するんですよ。
ああ、はい。
で、食うんだ。
ああ、食うんだと。
そう。で、あの、バギーが、本当あんた優しいなって言ったら、
あー
カーってちょっと照れてるんですよ。ちょっと BL 要素があるんです
いや、絶対ダメですよね。そんなずっと食べてなかった人に、
ね、
中華料理のフルコース、ね、フルマッチャで。
おかゆぐらいにしといてあげろよって思うんですけど、
ね。ガラガラって回転させてる場合じゃないですけど。
ね、でも全部食べちゃう。全部食べちゃうんですよ。
あー、すごい食欲ですね。
で、さらに、水に、
デザートに。
そう、カットデザートに、
はい、
加糖1キロぶち込んで、手刀でこうぐるぐるかき混ぜる。
その、水亀にね。
そうそうそう。
はい。
もう。加糖1キロぶち込んで。
はい。
で、飲むんだ。
砂糖水。
そう、飲むんだ、つって。
何リットルの砂糖水なんです
か、ね、?11 キロですよね。
ああ、なるほど。
はい、
11キロの。
11キロかな、うん。
11キロの砂糖水を。
はい。
飲むんだと。
飲むんだ、つって。
杏仁豆腐じゃねえぞ、と。
そうそうそう。で、ちゃんとバッキー言うこと聞いて全部飲むんですよね。
そう。
はい。
すごいですね。うん、糖尿病になっちゃいましたよね。
そうですね。
ああ、で、全部飲むんですよね。
そう。
そしたらもう、みるみる、細胞が蘇って、
そうそうそう。パンプアップしちゃうんですね。
あの、もう、痩せ細ったバキが、
そう。
もう、以前にも増して、こう、筋肉がパンプアップすると。
そんなバカなって言いたいけどね。
いや、ほんとですよ。で、そのバキを見て、レッツカイオが、一言。
なんて言うんだったっけ。
バキ、復活。
ああ、そうだ。ハンマーバキ復活ハンマーバキ復活じ
ゃなかった、ね、それが言いたいのかな
あ、ごめん、忘れちゃった、それ。忘れてたわ。ごめん。
ああ、
そっか。言ってましたね。
なんか、
5回ぐらい言ってなかったら、
なんか
言ってたよね。
あの人たち、連呼するんですよね。TI の件もそうですけれど。
そう
です
ね。それに僕たちはエネルギーをもらってるよ、ね。
エネルギーをね。やっぱり鼓舞、
はい。そうそう。で、大雷大祭はまだ続くんですけど、
はい。
ちょっと大雷大祭、ハンマユージローと、モハメド・アライ・ジュニアっていう競合も、バキと一緒に海外から参戦してて。
ああ、その、ちょっとゲストワーク、ね。
あ、そう、あとビスケット・オリバーっていうね、
はい、
すごい奴らも、
はい。
で、あの、海王の称号を持ってるたちがもうボコボコにされちゃってるもんで、
うん、
なんか、トーナメントが途中でなくなって、
はい、
あの、現海王、だから王様の方じゃなくて皇帝の方の海王、
うん、
御年140何歳のおじいちゃんがいるんですよ。
はい、
各海王っていうね。
はい、
そいつが、もう、俺もうちょっと、あいつらに海洋の名持ってかせれないから、
うん、
もう中国対日米合同軍で試合しようじゃないかっていう、
あ、もう、ね、
トーナメントぶん投げて対抗戦が始まるんですよ。
なるほど、
はい、
もう読んでる本もどうでもいいですから、ね、もうご自由にどうぞと、
そうそう、
トーナメントいいから、うん、もう対抗戦しようぜと、
そうそうそう、
日中対抗戦に変更っていう。
日米中、
あ、そうかそうか、こっちはいろいろ、
アメリカとか、
アメリカとかもいるからね、あ、そうかそうか。
で、まあその行方は、
はい、
バキの、
その、ネタバレーの配慮の、さじ加減がようわから
ない。いやでも本当ね、各海王対、ハンマユージョの試合は、僕ね、バキのシリーズの中、 でもかなり好きな戦いなんですよ。
あ、
そうなん
ですか。あれはぜひ読んでほしい、
ね。もう寝てる対、メルエムに匹敵するぐらい面白いですね。
最強とは何かっていう、強さとは何かっていうテーマでもあるかもしれないですね。で、まあ、だから、レッツカイオーは、やっぱりその、ちょっと振り返るとですね、まあ、ちょっとその、最初は尖ったキャラクターだったんですが、だんだん、
そう、丸く、めちゃ丸くなってきたよね。優しいんですよ、本当は。
なんか人間味とかね。
最初めちゃくちゃだから、ツンデレだったってことですよね。
なんかそういう感じで、だから死刑囚編の時にあの、本を、買って持ってた姿とかね。
でそこでドイルと会って始めるかみたいな感じだったら、私は一向に構わんってずっと言ってましたからね。
なるほどね。 そこら辺で出てきたんですかね。
そうそうそうそう、あの時にドイルが そうドイルがここでやるってのもなって言ったら、私は一向に構わん
っつってね、
この辺にするか、私は一向に
構わんっつって、
そう、多分 その子英語しか知らなかったんじゃないか
ああ、なるほどね。だから、だんだん、その、愛されキャラに、
なんかなってきてますね。
面倒見も良かったりとか、そう、人間性の部分が読者も見えてきて、どんどん、
人気が上がっていった、
ね。強いだけじゃない、その、レッツカイオーに、引き込まれるんですよね。じゃあ、転生しましょうか。
ちょっと、なんでいきなりそうなるの？
え？
まだハンマーバキの話
は。なんでいきなりそうなるのかっていう理由は、はい、番組が始まって、もう35分経ってるから。
もうちょい、あ、ちょっとだけ、あ、ちょっとだけ。もうちょっとだけ。
あ、そうなんですか。転生する前に。
だいぶもう走るから、走るから。
あ、うん、どうしても喋らないといけないから、まだあるんです、
ね。まだあるもんあって、これないとね。
だからまだ、今回紹介する作品の1ページ目はまだ僕めくってないですからね。
めくってない。そうだね。う
ん、はい。まあ、けど、はい、それがきっかけで転生するんですもんね。
そうそうそうそう。
あ、そうか。それはさすがに、は
い。言わないとかでしょ。
言わないと。
で、今度、グラッパラバキ、バキと来て、はい、ハンマーバキとタイトルが変わります。
そのハンマーバキはお父さんと。
そう、テーマは親子喧嘩。だからハンマバキ対ね、地上最強の生物であるハンマユージロとの大会を対決をテーマにしてるんですよ。
というかその一番最初のグラップラーバキっていうところから、はい、そこが因縁で始まったような漫画なので、
そうですね。
まあある種シリーズ的には最終章、
まあ、最終章だと僕も思ってました。
言ってもいい。
はい
はい。
で
最終章だと思ってたけど最終章じゃなかったんですね。
はい。
その後やっぱバキ道とか、
ね、そうあるからね。そうだから、
まあ、まあけどハンマバキ、
バキ始まりました。
始まりました。
で、バキが、
中国の、その、大会も終わりました、うん。
終わりました。
はい。
で、バキが、まあまあ、ユージロ戦うために、うん、アメリカ最強のビスケット・オリバン戦うために、うん、大統領を誘拐して、アメリカの刑務所にぶち込まれたりするんですけど、
うん、ここら辺もはしょります。
そうそう、するんですけど、
大統領を誘拐した話ははしょります。はいはい。
で、その後、はい、まあ、オリバーとのバキの対決は、まあ、ぜひ、ハンマーバキを読んでいただいて。
そうですね。
は
い。そのでビルより筋肉が膨れ上がるのは、ちょっと、
ないない、それはないって言ってたバキが。
そう、省略させていただいて、
はい。そしたら突然、
はい。
あのですね。
全部突然ですけど、
はい、氷漬けの原始人が発見されるんですよ。なんか、
もう転生してるでしょ。
いやいやいや、逆に転生してきちゃったね。原始人が現代にね。
転生はしてないよね。
熱が。
だってもう何億年前に。
まあタイムスリップじゃないけど、
だって氷漬けになってて、うん、そうそうそうそう、だからその冷凍保存されてて、そうそうそう、うん、現代に生き返ったわけですね。
そう。っていう白亜紀かアジュラ紀に生きてた。
だからもう。
恐竜と戦ったんですよ、
いやもうヘビー級のチャンピオンも出てきたし、もう横綱も出てきたし、はい、もう原始人だなってなったわけですね。
しかもそいつは恐竜を捕食してたんですよ。ティラノザウルスとか。
なんか僕、はい、これはすごいよく知ってる知識なんですけど、はいはいはい、恐竜と人類っていうのは時代的に共存してないっていうのは僕、うん、なんならその漫画から知識を得たかもしれないですけれど、なのに実はいたと。
いたんですよ、ね、
で、うん、その人間が恐竜を
倒せちゃう。
はあ、素手で。武器もなく。
武器もなく。
それがピクルですね。
ピクル、そう。塩漬けのね、男っていう意味でピクル、ね。ピクルスのピクル
と。そういうことか。そうずっと、その氷の中で。
そう、塩の海水かなんかに保存されたもんで、細胞が死ななかったっていう。
で、まあ、現代科学によって、
そう、蘇生させられて。
蘇生させられて、はい、地下闘技場の格闘技者と戦わされて。
そう、かわいそうですよね。
そうですね。
で、まあ、最初に挑戦するのが、
はい。
レッツカイオーだったん
ですよ。よかった。なるほど。
はい。
もう一向に構わんと。
列もピクルに空いたすぎて、最初はピクルなんか、米軍基地にこう、隔離されてたんですけど、
まあまあまあまあ、
もう横田基地にもう潜入して、忍者みたいにね、こう、
あそうなるほど、ね、
潜入してるんですよね。
はい、空いたすぎて。
そう、そしたら全員他の、闘技場の選手たちもあのピクルの檻の中にいたっていう。
ああ、なるほどね、はい。みんな戦いたいから。そうそうそうそう、ああ。ほんで、その中で幸運にも、最初の対戦者になったのが、レッツ海王。
海王だったんですよ。
ああ。ただ、中国憲法対、
そう、
原始人。
ね、すごいですよ。
なるほど。
ただ、ピクルは、
はい。
あの、その、現代人と戦いのその、動機が違うんですよね。
僕、今思い出したんですけれど、はいはいはいはい、まだ転生しない
ですよ、ね。だからしないって。ちょうど、
待って、待って、うん、この後転生すると思ってたんですけど、今、自分の記憶を、遡ったら、あれ転生しねえぞと思って。
はい、まだしない。
あ、そうだ。
そう。足は食われる。ピクルは、はい、なら、あの、バキたちみたいに、うん、あ、こいつは、悟空みたいに、
はい、
ほら、強いやつと戦うからワクワクするぞっていう気持ちは戦ってないんですよ。
はい。
あの、捕食なんですよね。
あくまでも、その、
逃走の手段が、あの、はい、餌を得るための手段。
なるほどね。そう。ある意味これはもう、その食物連鎖自然の摂理という部分では、ある種こう、感謝を込めてじゃないですけれど、はい、その、無駄に戦うとかじゃなくて、あくまでも戦うという行為は、捕食するため。そして、その食に対して感謝をするという、
はい、
まあ言ったらもう、
トリコみたいだな。
はい、もうその禅の仏教の世界ですよ。
はい、
あ、なるほどね。だから、まあ、戦う理由っていうのは、相手を捕食するという理由でしかないってことですね。
ピクルはね。
ピクルからすると。そんなピクルと、
レッツ海王が戦うんですよね。
はあ、
で、結局、レッツの中国憲法の秘技は数々繰り出すんですけど、はい、全く通じず、
あら。
そう。あの、ピクルのタックルをまともに食らって、意識を失った時に、右足を捕食されちゃうんですよ。
ああ、やっぱ食っちゃうんですね。
そう。で、まあ、食ってる途中で、あの、なんか、
これは試合だからとか、そういう理屈は通じないんですね。
そうだ。
礼儀なんですよね、ある種。
そう。
ああ。
めちゃくちゃやるよね、板垣先生もね。
ね。で、まあ、右足を。
そう、食べられちゃう。
食べられちゃうんですね。ああ、そうですか。負けた代償として。
そう。
ああ、そっから、あの足がね。
そう、
海
賊みたいになっちゃうんですね。
海賊の船長、ジャック船長みたいになってるんですね。
で、まあ、その、浜バキの、その後、ピクルとバキの対決だったり、ユージロとの対決とかは、まあ、ぜひ本編の方読んでいただいて、はい。
これでも省略してるんですけどね。
かなりね。
かなりね。
そう。で、まあ、その、まあ、浜脇の後編で、
とにかく初登場から、右足食べられちゃったまで、説明しました。
はい、そしたら、今度、右足を食べられたレッツ海王は、ボクシングに挑戦するんですよ。
いや、そこも、
はい、
そこも
渡米するんですよ、渡米。
ひょんなことから。
はい、渡米して、で、まあ、あの、ボクシングヘビー級チャンピオンと、
非
公式で戦って、チャンピオンになっちゃうんですよね。で、帰国するんですよ。はい。で、帰国した日本では大変なことが起こってるんですよ。なんだと思いますか？
いや
ここでもタイトル変わってます。バキドウ、バキドウ。
あ、バキドウに変わってるんですか。はい、まあ、ボクシングチャンピオンになって帰ってきたら、驚きの展開ってことは、はい、だからその例えばボクシングチャンピオンが日本で誕生してたとか、
はい
はい、そのもうアメリカじゃなくて、
あ
ー、はい、
ブー、
あ、違いますか、
宮本武蔵のミイラから、あとクローンを作って、でその宮本武蔵のクローンに、徳川のじっちゃんのお姉ちゃんがなんか霊媒師で、魂を降臨させて、現代に宮本武蔵が、生き返っちゃいました。
もう転生してんじゃん、もうなんか。
もうね、いろいろ転生しちゃって
る、ね、もうその本編もスピンオフじゃん、もうなんか。
ということで、
ということで、僕は今受け入れたけれど、はい、何宮本武蔵が復活して、その、なんか霊媒師がそこに
魂を入れ下ろした
んですね、なんか、
はい、
ああそうなんですね、はい。じゃあ、宮本武蔵と戦うんですね、今度。
そう、闘技者たちがね、地下闘技場、戦士たちが、はい。
剣持ってるじゃないですか。
ね、剣持ってなくても強いんですよ。
え？
なんか、
剣持ってなくても。
バキの世界って、後半なんかリアルシャドウの延長で、なんかこう、 イメージで何でも作り出すんですよね。カマキリを、まあまあ、巨大なカマキリを作ったり、
有名な話でいくと、ね、
武蔵ももう超絶の達人だから、うん、だからこう見えない剣をエア斬撃を繰り出してくるんですよ。うん、だからもうそれで切られると切られた方もなんか切られた感触が残ってたりとか、
ね、もうブルーハーツの歌詞みたいになってましたよね。見えない剣を振り回して、ああそうですか。いやもうとにかくあれですね。もう宮本武蔵と戦うことになるんですね。
あ、そうそう、ま、そうそう、闘技場選手
がね。
い
つもの
メンバーがね。そう、メンバーがね。
はいはい。もう、もういいですよ。
もういい
です、は
い。もういいの？
いや、もういいっていうか、もう、いちいち、はい、引っかからないです。
あ、そっか。
宮本武蔵と戦うんですね。わかりました。つって。
でもここで、
なんでだよって言わない
です。ここでね、この馬騎道、馬騎道って言うんですけど、この作品タイトルがまた変わって。
はい、
見どころはですね、まあ、レッツ対宮本武蔵も、あ、見どころなんですけど、
はい。
元部伊蔵の覚醒ですよ。え？
いやいやいや。
え、なんで？違う。脱線？脱線してる。
脱線の2回してる。
大丈夫大丈夫。
その、もう、レッツ海洋の、はい、その、転生の作品の、はい、説明として、ま、
前レッツ海洋の、うん、
説明として、致し方なくレールを外れて、はい、その、レッツ海洋のその前の作品での、はいはい、そのエピソード話してるのに、はい、
うん、
その、そっちの作品の中で脱線しちゃうと、はい、もはやもうそこに列海王はいないじゃん。
いないですね。あ、だけど、元部伊蔵は、列海王を俺が守らねばって言ってました、
ね。ああ、ちょっとやっぱり関係はちょっとあるんですね。
ハンマーバキも、ジャックハンマーも、渋川先生も、うん、ハンマー裕次郎ですら、俺が守らねば、うん。守るって書いて、守護って書いて
ある。ああ、なるほどね。
守護らねば。
守護らねばと。で、元部伊蔵っていうのは、やっぱりその、
まあ、バキから、最初はね、ほんとラスボス感があったんですけど、
そうですね。
途中からもう、あれですね、解説要因ですからね。うん、
かなり、もう、富樫と虎丸みたいな位置になってたんですけれど、うん、で、かなり
最大トーナメントでもね、横綱戦って1回戦負けでしたからね。
うん、あ、出てましたっけ？
出た。金龍山戦ったんだよ。
あ、出てましたっけ？
金龍山戦って、金龍山の小指を取って指取りしちゃったもんで、力士の小指は強いから、全然折れなくて、やられちゃった
んです。やられちゃったんだ。うん、だからちょっと雑魚キャラ扱いだったんだけれど。
まあ、亀仙人みたいなもんですよね。
ここに来て覚醒するんですよ、ね。
そう。なんでかっていうと、うん、まあ、素手では自分は、バキや他の闘技者より全然弱いと。
はい、
だけど、刀やり手裏剣
武器
そう刀や さらには爆薬まで使ったならば、うん、俺はお前らより強いって、
あ、まあ、なんかあの話こうやって聞くと当たり前のような気もしますけど爆薬使ったらそら
間違いないね
爆薬使ったら
改めて言うとだけどここですごいのはその最大トーナメント準優勝者でもある、うん、あ、ネタバレしちゃったけどジャックハンマー、はい、バキの兄ちゃんですよ義理のを、
うんうん、
倒しちゃうんですよ元部伊蔵は。
なるほどね、うん、いやそれは覚醒ですね。
そう
で、もう宮本武蔵に挑んじゃうんですよね。
そうそう、うん、伊蔵がね、元部伊蔎がね、
伊蔵がね、
そう
そう、
まあ、この対決はね、本当
にお前もう全
キャラが、そう、
全国民がお前じゃねえだろっていう。
そうそうそうそうそう、あれはすごかったね。あれが一番ハンマー、バキドウの、バキドウの。
全キャラクターが、お前じゃねえ
って感じでしたね、最後。
なるほどね。
で、それがまあバキドウの見どころの一つなんで、ぜひ、武蔵対、
もう、筋肉マンで言ったら、もうなんか最終的になんか、フェニックス戦にミート君出てきたぐらいの。
ゼロにもでしょ、そこは。
なるほど。
そう。
あ
でね、まあ宮本武蔵と、レッツカイオは結局戦うんですけど、
はい、
元部伊蔵は、列氏にマシンガンの用意をって言ってましたけどね。
ああ、なるほど。
それぐらい差があると。
差があると。
はい、で、列も武器使うんですよ。武器解禁で、はい、武蔵の
元部伊蔵はどうなっちゃったんですか？
あ、その時？
はい。
見てました。
え？
見てました。観客席で。
じゃあ見てました、ね。はい、宮本武蔵に挑む順番としては、
うん、あ、先ですね、列の方が。
あ、列の方が先なんですね。
先なんです。
わかりました。で、マシンガンの用意をなんつって
たんですけど、言ってたけど、はい、うん、そのレッツが挑戦しちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、まあ、うん、レッツもね、武器を解禁で挑むんですよ。で、師匠の真の海王である各海王から、
はい、
シャオリーっていうね、
ほう、
力を消すって書いてシャオリーって言うんですけど、
なるほど、こう受け流すようなね。そう、
刀で切られる瞬間に、
はい、
羽毛のように、
はい、
体を軽くすれば、
なるほど、
切れないと。
刀で羽毛は切れないと。はい、
だけど、 だけど武蔵は試合前に、うん、こう鳥の羽を空から振ってきた、はいはいはいはい、切っちゃうんですよ、
ね、ああなるほど、
そう、
私はもう羽毛さえ切れる と、ああなるほどね、
で、まあ、対決して、
まあ、けどもう烈海王としては一向に構わん
で戦うんですけど、うん、結局シャオリーも、うん、少しは通じたんですけど、うん、本気の武蔵の斬撃はシャオリーできず、
うん、
もう両体あまあ、真っ二つにはなかったんですけど、うもう背骨切られて、うもう腸がはみ出て、
うん、
五輪中です。くぬちゃんほら、とる。
五輪中
ですよ、ほんと。
いやあれも衝撃でした ね。あんだけの人気キャラが。
ドラゴンボールない世界だから生き返れないからね。
いや、そうですよ。いや、もう、だから、ドラゴンボールは生き返れるからあれですけれど、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、例えば、筋肉マンとかだったら、生き返らないじゃないですか。
生き返るじゃん。
生き返るか。
あの、超人の、あの、なんだっけ、超人赤羽で、弾を5つぐらい集めて。
まあまあまあまあ、だから、
まあ、でやれば生き返る。
もう漫画でどう例えればいいか分かんないですけど、衝撃としての量はもうそのかっちゃんが死んだぐらい衝撃。
タッチ好きやなこの人。
かっちゃんが死ぬぐらい
好きやわ。
っていうことですから。
タッチ好きやな本当。
っていう衝撃なんですよ。で僕これが完全な記憶違いなんですけれど。
あ記憶違いだったの？
あの、烈海王が、あの、佐々木小次郎じゃ、宮本武蔵に、切られた時、なんか、僕の記憶だと、なんか、真っ二つになりませんでした。縦に。
あ、それはね、ドッポだね。ドッポが、あ、縦にもちょっと切られたかな、一回。だけど、切れなかったんですよね。
あ、なんか僕、縦にこの人真っ二つになっちゃったっていう記憶があったんですけれど、
手加減したんですよ、武蔵
が。改めて読み返したら、うんうん、まあ、真っ二つではなかったですね。
そうそう、横っすね。
横っすね。
うんうん、横に切られちゃった。
横っすねじゃん。
武蔵が手心を加えたもんで、列が起こったんですよね。武蔵もやっぱさすがにね、現代に来てまで、まあ、殺す必要ないかなと思ったけど。
だから、ね、そう、結局、こんだけ人気キャラが、やっぱその死んじゃうって、しかも宮本武蔵に、そら、
唐突すぎるね宮本武蔵。
そら、そろそろ、まあこの番組だいたい1時間ぐらいのイメージでお届けしてるんで、まあ今もう51分なので、そろそろもう番組終わりますが、そらもうこんだけ人気があって、熱量のあるキャラクターが、宮本武蔵に真っ二つにされたら、転生するしかないですよね。
そうですね。
いや、だから
ちょっと。で、結局でもこのスピンオフの企画が、はい、宇多垣先生、なんか全く知らなかったらしくて。
全く知らない。
全く知らなくて、
はい、
完成してから、原稿が完成してから持ってったらしいですね。
あ、ちょっとやっぱり、
烈海王のスピンオフが、
うん、
こういう人が、睦井先生っていうのを書きますよっていう報告だけして、内容は一切伏せられてて。
で、なるほどね。だからひょっとしたら、はい、修行時代の話なのかなとか。
まあまあまあ、そうですよね。どうやって海王の名前を取ったのかね。
とか、うん、まあいろいろ、そういうことをね、想像してたら、はい、あ、すいません、いただけ先生、転生
しちゃいました。異世界転生ってなんだっていう、反応だったらしいです。異世界ってなんだって。なんで死んだらこんなとこに行くんだって。
なるほどね。
まあ、普通の疑問ですよね。
普通の。
はい。で、まあ一応、まあいろいろその熱量で中村先生が解き伏せて、
はい。
まあ非公認で買わないから始めていいよってなったらしいですね。
非公認でしょう。
はい。
ああ、なるほどね。じゃあ、要するに、宮本武蔵に真っ二つにされちゃったから、異世界に転生したんですね。
はい、そうです。
ああ。ようやく1ページ目にたどり着いたじゃないですか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でしたじゃないです。
あ、もう出し切ったわ。あとどっちゃんよろしく。
いや、まあ、こっからは、まあ、その異世界に転生したっていうね、まあ、皆さんもなんかイメージあるかもしれないですけど、まあ、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーみたいな世界に、だから全、なんか、つい最近やった早々のフリーレンとかね。
あ、はいはいはい。
世界観としては近いかもしれないですね。まあまあ、そうですね。はい、で、なんか、まあ、とにかく、まあ、全部説明するのは、なんていうんですかね、難しいので。
疲れちゃった。
疲れちゃったので、うん、まあ、絶対に伝えとかないといけないシーンは、なんかね、敵の、なんか毒の血みたいのがあって、はいはいはいはい、なんかその血を浴びちゃうと、その皮膚が ただれちゃうみたいな、だいぶ最初のシーンなんですけど、
ヒドラが出てきたとこ、
なんかそういうシーンがあったんですけど、はいはいはい、それをその血をペロッと、レッツカーが一口舐めて、あれ、なんつってましたっけ、
全然覚えてない
なんかね、
俺紹介する気ないね、全くこの作品の
なんつってたっけな、とにかくその血をペロッと舐めて、なんかX 王者みたいなこと言ってました
ああ、なんか言ってた言ってた言ってた
その時に、その相手の、その怖い血を浴びて、一口ペロって舐めて、なんかそんな、なんか、ま、マーラーみたいな、なんかわかんないですけれど、行った時に、あ、ふざけてんなって思いました。
あ、そういうことね。
きっとこの漫画はふざけてんだろうなと思って、はい。すべてを理解しましたけれど、
全てを理解した。
でその後もうね、キングギドラみたいなやつと戦ったりとかね。
いやそれってそいつのところじゃないかな、違うかな。
いやもっとね、だいぶ一番最初の酒場のところだと思いますね。
あ、それってリザードマン
じゃん。リザードマンのやつ。
リザードマンの血が、
はい。リザードマンの血が、
ちょっと調べるわ今。
ちょっと
調べるね。
せっかくなんでね、これだけは
伝えたいと。
最後に伝えたいなと思いまして。
リザードマンの血は速攻性の猛毒。
はい。
あ、違うか、コカトリスだ。コカトリスをなんか持ってきてて、
うん、
でそれを食べようとしたんですね、リザードマンが。
はい。
で、舐めたら、
うん、
そのコカトリスの血を食べた、猛毒なんですよ、猛毒の。
あ、猛毒の。
猛毒の血なんですよ。
これ今調べてくれたんですね。はいはいはい、猛毒の血を一口ペロッと舐めて、
マーラー血。
マーラー血。
はい。美味しんぼかよ。
なんかね、はい、その後ね、マーラーカオみたいな、はいはい、なんかその、中国の有名な、はいはい、その、卵蒸しパンみたいなのがあるんですけど、はい、それを作るシーンもありましたよね。
料理漫画ですか？
はい。で、なんかそれが、なんか、竜海王みたいな、はいはい、なんかその、商品名になって大ヒット、異世界で、したりもしてます。
何の漫画だよ。
はい。
まあまあ、あとね、そうそう、ね、そうそう、
そ
う、この作品も異世界転生して、なんかこの、当初この、プロットがなんかちょっと安定してなくて、いろいろこの歴史上の偉人とか達人と、列を戦わせようっていう、ちょっとね、そういう案があったみたいなんですけど、なんか
ネット、がっつり表現してましたけど、
天草四郎が出てきたり、なんか武蔵じゃねえ、弁慶が出てきたりとか、ナポレオンが出てきたりしてたんですけど、なんかネット上の評判がもうすこぶる悪くて、あと軌道修正されて、無事に、ちゃんとしたファン、ちゃんとした異世界転生ものになりました。
無事じゃなくて、瞑想っぷりがすごかったですけどね。もうある種もう、転生した先でもちょっともう、
もうめでたい、
転生してるぐらいの感じですけど、まあ、そっちのね、本編の方に関しては、マーラー味の情報しかちょっと、お送りできませんでしたが、
尺の都合でね。
はい。けどね、はい、僕は、やっぱりその、冒頭にも言いましたけれど、やっぱりこの現代においてね、はいはい、まあそのバーチャルな時代ですよ。はいはい、ね。その中で、やっぱり、どこまで行っても、その人間の、その、真の強さ、
はいはい、
やっぱりその素手の強さじゃないですけれど、そういったものって逆に求められる時代なんじゃないのかなっていう、やっぱりそのバーチャルとかでみんながその心がね、
うんうん、
少しずつ弱くなって、
はいはいはい、
ちょっとした現実っていうものにぶつかった時に心が折れてしまったりとか、
はいはいはい、
そういうある種その心の弱さとか、そういったものが如実に、
ああ、もうバキ読むしかないね。
出てくるっていう時に、まあ、バキ読むしかない。今回、列海王だから。
だからもう一巻から読んでからの、
ああ、そうですね。
だって、急になって列海王読んでもさ、
ああ、
やっぱりその思い入れがないからさ、
思い入れがね、
わかんないじゃないですか。
だから、今回もしょうがなかったんだよ、
この
構成は。この
構成はもう絶対もう外せないでしょ。
ああ、そうなんですね。だから、ぜひ、僕は、
列海王を知らないまっさらな人にね、やっぱこの列海王の魅力を伝えるために、やっぱ一から説明しないといけないから。
もちろんね、誰しもが、はい、その、列海王になれるわけじゃないし、あれなんですけど、まあ、誰もがね、その真っ二つになるわけじゃないので、
まあまあ、徳松海王ですよね。
はい。けど、やっぱり僕は、やっぱりその男として生まれてきた以上、
徳海王。
徳海王として、
こちら笑
っ特海王、杉海王としてね。はい。はい、だからなんかこう、強さっていうものに対して、すごくね、なんか、これはあの、冗談抜きに、
はいはい、
その、転生したその漫画からは何も感じなかったですけれど、
おいやっぱりレッツ。マラージ完全やん。
レッツ海王という人間から学ぶことは、大いにあると思いますので、はいはい、ぜひ皆様もね、はい、まあ今回のこの異世界転生した件に関しては、全然違いましたっけ。
何が、
タイトル何でしたっけ。
あ、バキガイデン。
バキガイデン。
レッツ海王は異世界転生しても一向に構わん。
一向に構わんをぜひ読まなくていいので、
おい、
プラッパラバッキの方を、はい、ぜひ読んでほしいな。
いや、そっから読んで、ここもちょっとね、レッツ海王が好きになった人はぜひ読んでください。
当の本人もあんまり、ね、その、そっちにへの思い出を感じなかったですけれど、なんか。
まあまあまあ、
なんか杉先生の中でも非公認な感じがしますけど。
うまいな。また、はい、この方うまいな。
いや
あ、そうそうね。中国憲法って、やっぱすごいロマンがあるじゃないですか。
はいはい、はい。
最後にまとめると。だけどね、その僕的にその格闘技やってる人間として。
それそれ。
格闘技やってる人間として。
はいはいはい。
やっぱこうね、表舞台になかなか、太陽出てこないんですよ。例えば、なんか総合格闘家の中国人、はい、結構強い人が、
はい、
中国憲法の達人をボコっちゃったりする動画とかが、結構 YouTube に上がっちゃったりして、はい、こうロマンがなくなっちゃうんですよね、中憲法。だから、うん、ね、実際海王みたいに強い人がね、僕は表舞台に上がってきてほしいです ね。
やっぱりこう中国4000年の歴史ですから、はい、なるほど
っていう感じで、
そういう意味では、はい、今回ちょっとでもね、はい、このポッドキャストを通してその中国憲法というものを表舞台にね、はい、出せれた
らな、
ちょっとでも出せれる力になれたらなということで、はい、まあやっぱりこの強さ、
はい、
そういったものを、まあ、僕の中にね、この番組にそのテーマの軸として感じ始めた昨今なんですが、
はい、
次回の、
あ、次回
もやはり新たなる強さを求めて、はい、紹介する漫画のタイトルお願いします。
SARU、
はい、
で猿です。
おお、はい、ちょっと馴染みがないことはないですけれど、はい、ちょっと聞いたことない漫画のタイトルですけど、
藤子不二雄 A 先生の作品です。
アビコさんですか。
はい。
そんなありましたっけ。
プロゴルファー猿の続編です。
はい、
SARU 猿です。
何東京トライブ感出してるんだよ。アビコ。ああ、なるほどね。
はい、
プロゴルファー猿の続編
です。大人になった猿の話。
あったんですね。
あったっす。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、まあ、ちょっとそこら辺の、
はい。
まあ、強さの参考になるかわからないですけども、
はい。
はい。わかりました。じゃあ次回は、プロゴルファー、猿の続編、
SARU で、猿。
なんで格好つけたの。
ちょっと言いたかっただけ。
いや、杉かじゃなくて、アビコさんの方が、猿にしたんだ。
いや、わからん。
あ、そうですか。じゃあ、ぜひまた次回もまた次漫画貸してね、
はい、私は一向に構わん。
これですよ、
はい、
レッツ海王ありがとうということで、それではまた次回よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。